さて、今回はですね、共有いただいた資料、毛利明彦さんと彼が率いるマエストロ株式会社、こちらのウェブサイト抜粋とポートフォリオを一緒に深掘りしていきたいと思います。
はい。
これ資料を拝見すると、プロのレーシングドライバーとしての顔がありつつ、一方で高級ブランドのマーケティング、さらには最新の生成 AI の活用支援まで、いや本当に多岐にわたる活動が見えてきますよね。
そうですね。
ここでの私たちのミッションというか探求の目的は、この一見すると異色な組み合わせですよね。モータースポーツの専門知識とハイエンドなブランド戦略、それから AI みたいな先端技術、これがどういうふうに結びついてどんな独自の価値を生んでいるのか、その核心に迫りたいなと。
いや、これは非常に興味深いテーマですね。資料からこう浮かび上がってくるのは、単にいろいろなスキルがあるっていうだけじゃなくて、やっぱりそれぞれの分野での、なんていうか深い現場感覚に基づいた、そういう独自の視点があるんじゃないかなと。
なるほど。
ドライバーとしての、精密さとか、ブランドへの共感力、そして新しいテクノロジーへの適応力、これらがどう相互作用してるのか、解き明かしていくのが、楽しみですね。
ではまず、毛利さんの原点ともいえるプロドライバーとしての側面から見ていきましょうか。
はい。
マエストロ社を通じてニュルブルグリンクの NLS 耐久レース、これはドイツで行われる世界で最も過酷とも言われる耐久レースシリーズですね。
ニュールですね。
それとか GT ワールドチャレンジといった国際格式のレース、これへの参戦を目指して今スポンサーを募集中だということですね。
はい。
ウェブサイトには21世紀型プロフェッショナルドライバーっていうちょっと印象的な言葉もありました。
ありましたね。
これ単に速く走るだけじゃなくて、車用技術への深い理解とか後進への指導力、それからそれを効果的に伝えるコミュニケーション能力、こういうものも持ってて、ファンとかスポンサーに、具体的な価値を提供する存在、それを目指してるってことのようですね。
その理念っていうのはマエストロ社のビジョンにもはっきり出てますよね。モータースポーツの楽しさをユーザーへ届けたいとか、スポンサー企業様の売り上げ、サービス向上に貢献したい、それからスポンサーや応援者と共に海外レースで活動して喜びを分かち合いたいと。単なるレース活動にとどまらないで、そのビジネスとかファンとの強いつながり、エンゲージメントですか、それを築こうという意思が感じられますね。
そうですね。
ポートフォリオを見ると、その基盤となるドライバーとしての実績もちゃんと書かれてます。例えば2017年の富士チャンピオンレース N1000 クラスでの入賞とか、あとは2019年の FIA 国際ライセンス取得、2020年のシゲボラの耐久レースでの入賞とか、やっぱり確かなドライビングスキルがあるからこそ、他の分野での発言にも説得力が増すということなんでしょうね。
確かにその基盤があってこそですよね。ただですよ、資料を読み進めていくと、彼の活動っていうのはそのハンドルを握るだけではもう全く収まらない。ここからが今回の探究の面白いところかなと。ポートフォリオには、いや本当に驚くほど多様な実績が載っています。
はい。
まずはブランドコンサルティングとかトレーニングの領域から見ていきましょうか。
お願いします。
例えばアベモーターズさん、 BMW とミニを扱っている有名なディーラーですけど、ここで新人研修プログラムをプロデュースしたっていう実績があるんですね。
ああ、なるほど、ディーラーの。
ご自身の現場経験をもとにして、そのブランドの本質的な理解とか、お客さんへのアプローチ方法とか、そういうのを指導して、結果として新人さんの営業担当者の販売引き継ぎ率ですか、これを前年比で 20% も向上させたと、そういう報告がされてますね。
それはすごいですね。 BMW 東京で8年間ブランドアンバサダーを務めたっていう経験も、これは大きいでしょうね。
8年。
資料によると、来店したお客さんの、潜在的なニーズをパッと見抜く、いわゆる目利き力。
目利き力、はい。
これを発揮して、パーソナライズされた説明書とか、試乗体験の質を高めることで、制約率の向上に貢献したと。この経験の集大成が、2023年のジャパンモビリティショーでの BMW ジーニアスとしての活躍、英語での対応も含むんですけど、これにつながって、BMW の本社からも高く評価されたというふうに書かれてますね。
なるほど。これは単に経験が長いってだけじゃなくて、質の高い顧客体験を作り出す能力、これを示してるんじゃないかなと。
トヨタの新型車研修での役割も、これもまた興味深いですよね。 インストラクターとして運転技術を教えるだけじゃなくて、クリエイティブディレクションまで担当してると。
ほう。
ええ。競合者との比較分析とか、サーキットでのデモンストレーション、あと効果的なコースレイアウトの設計とか、さらには他のインストラクター用の台本作成まで手掛けて、これもトヨタの本部から非常に高い評価を得たと書かれてます。
ここで重要になってくるのは、これらの実績がマエストロ社が提供するブランドコンサルタントサービスの、まあ、強力な裏付けになってるって点ですよね。
ああ、なるほど。ディーラーの在前線も知ってるし、大規模な展示会も経験してる。メーカー主導の研修もやってる。こういう多様な現場での成功体験が、そのままクライアントへの具体的なブランド戦略の提案力につながってる。なんていうか、事業の空論じゃない、現場に根ざしたコンサルティングの価値がここにあるのかなと。
確かに、現場感というのは非常に重要ですね。さて、次にさらに専門性の高いコーチングとかサポートの領域、これを見てみましょうか。
はい。
フェラーリ F1 クライエンティのドライビングコーチ、この実績がありますね。これ個人で過去の F1 マシンを所有してる本当に超富裕層向けのプログラムですよね、フェラーリ公式の。
ええ、そうです。クライエンティプログラム。
そのオーナーさんに対して、イタリアのあの伝説的なモンザサーキットでの走行イベントに向けて、高精度なレーシングシミュレーターを活用しながら指導して、それで深い信頼関係を築いて現地でのサポートまで行ったと。ご自身に F1 レースの公式な経験がない中でこのレベルの信頼を獲得したっていうのは、これは突起すべき点かなと。
そうですね。それに加えてフェラーリチャレンジ、これはフェラーリオーナー向けのワンメイクレースシリーズですけど、これに初めて参戦する VIP のお客さん、チームロソスクデイリアの方をサポートした実績もありますね。
ああ、チャレンジも。
ええ。単に運転を教えるだけじゃなくて、レース戦略の立案とか、チーム運営の補佐までやって、結果的にそのお客さんをシリーズチャンピオンに導いた、と。
チャンピオンに、すごいですね。
ええ。これは単に運転がうまいとかそういうことだけじゃない。高度な戦略的な思考能力、それから、まあ、富裕層のお客さんとの関係をどう作るか、維持するか、その能力ですね。この両方を証明しているわけです。で、マエストロ社が高級ブランド市場をターゲットにしていることを考えると、これは非常に説得力のある実績だなと思いますね。
まさに、ターゲット層との親和性を示す実績ですね。さて、ここからは、現代的なマーケティング、特にデジタルの側面を見ていきましょう。この分野での活動もかなり積極的なようです。
はい。
スーパー GT、 日本の最高峰のツーリングカーレースですけど、その公式 SNS でコンテンツクリエイターとして活動した実績が挙げられていますね。
ええ。
レースの展開に合わせて、なんていうか、熱量とか構図、文脈を意識した映像とテキストを編集して投稿して、でファンの感情に訴えかけることで高いエンゲージメントを獲得して、内部評価も高かったと。レース現場のあの熱気をデジタルコンテンツにする能力があるってことですね。
特に注目したいのは TikTok での成功事例でしょうね。
TikTok、 はい。
スーパー GT のレースアンバサダーを起用した短い動画がわずか6日間で約20万回も再生されたと。
6日で20万。
ええ。資料の分析によれば、ターゲット層である18歳から34歳の男性、ここにリーチするために動画のテンポ感とか BGM とのシンクロ、まあいわゆる音ハメですね、これを意識した編集がうまくハマったと。
なるほど。
コメントとかシェアも活発で、ファン化の入り口として機能したっていう分析ですね。これは若年層への効果的なアプローチ手法を、まあよく分かっている証拠と言えるんじゃないでしょうか。見事な成果だと思います。
ええー。広報戦略としては PR タイムスっていうプレスリリース配信サービスをかなり戦略的に活用してるみたいですね。
はいはい。
ご自身のレース参戦報告とかコンサルティングの実績に関するリリースを配信して、合計で 1190PV ページビューを獲得したと。で、これ特に面白いのが、そのアクセスの 95% 以上が PC からだったっていう点。
ほう。
これは企業とか、まあ、法人デバイスからのアクセスが多いことを示唆していて、いわゆる B2B、ビジネス層へのリーチに成功したんじゃないかと考えられますね。さらに、広告マーケティング専門メディアのアドクロにも取り上げられたということです。
あと、高級フレンチレストランの開業前のマーケティング支援事例、これも非常に示唆に富んでますね。
ああ、ありましたね。
ここでは、AI を活用した動画生成とか、あとは意図的に予約困難な状況を演出する PR を含むプレミアム戦略、 それから富裕層へのターゲッティング、これを組み合わせてオープン前から大きな話題を作ることに成功したと報告されています。
なるほど。
そしてポートフォリオにはっきりとこの手法はスポンサー企業のブランドプロモーションにも応用可能って書かれてるんですね。
ああ、明記されてるんですね。
ええ、これはマエストロ社が自身のレース活動のスポンサーに対しても同じような高度なマーケティング支援を提供できますよっていう明確な価値提案になってるわけです。
それはスポンサーにとっては魅力的な提案ですね。
そうですね。
そしてマエストロ社のウェブサイトとか毛利さんのプロフィール全体でかなり強調されているのが生成 AI の活用。
ええ、これですね。
これは非常に現代的な要素ですけど、ポートフォリオには具体的なコンサルティング実績も載っていました。
ええ、ビザスク経由でのコンサルですね。ビザスクっていうのは、まあ、専門知識を持ってるエクスパートと企業をつなぐプラットフォームですけど、これを通じて一つは上場企業系のコンサルティング部門に対してウェブサイトを再構築するプロジェクトで生成 AI、 具体的にはチャット GPT とか画像動画生成 AI のソラ、デザインツールのカンバとか、こういうものの活用ステップとか具体的な運用フローを提案したと。
ほうほう。
1時間あたり5万円っていうかなり高単価にもかかわらず最も実務に役立つ生成 AI コンサルだったと最高評価を得たと書かれていますね。
それはすごい評価ですね。
もう一つはマーケティング企業に対して Google が展開する車両広告、これの日本導入に関して認定中古車販売ディーラーの現場の実態とか課題について、これはご自身の高級輸入車ディーラーでの勤務経験に基づいた深い知見を提供したと。こちらは1時間4万円。
なるほど。
これらはやっぱり自動車業界とかマーケティングに関する深い知識と最新テクノロジーへの理解、これが組み合わさった初めて可能になるコンサルティングって言えますよね。
そうですね。ご自身のマエストロ社のウェブサイト構築とか改善においても、チャット GPT みたいなテキスト生成 AI とか、ソラみたいな動画生成 AI、それと SEO、 検索エンジン最適化ですね。あと GA4 とか GTM、 つまり Google の最新のウェブサイト分析ツール群、これを組み合わせて活用して実際に検索順位が上がったり、 SNS からの流入のクリック率が向上したり、そういう具体的な成果を出してると。
ええ、
これ自ら実践して結果を示してるっていうのはクライアントに対する説得力を、まあ、大きく高めますよね。
まさに。ここでちょっと全体像を捉え直してみると、毛利さんとマエストロ社っていうのは自動車業界、特にモータースポーツと高級車市場に関する深いいわゆるドメイン知識、それと生成 AI とかデジタルマーケティングといった最先端技術、このまさに交差点に戦略的に自らを位置づけてるって言えるんじゃないでしょうか。
なるほど、交差点ですか。
ええ、この組み合わせ自体が他にはない独自の競争優位性を生み出してるというわけですね。
ポートフォリオ全体を通してレーシングシミュレーターの活用っていうのも頻繁に出てきますよね。これ単なる練習用具っていう位置づけではなさそうですね。
あ、そうですね、その通りです。アセットコルサとかアイレーシングといった非常にリアルな挙動を再現する高精度なシミュレーター、これをご自身のドライビングトレーニングに使うだけじゃなくてかなり多角的に活用しているようです。
ほう。
例えば TikTok とか YouTube でのライブ配信コンテンツとして平均視聴者100名超、あるいは実車走行のデータ分析と比較検証のツールとして、さらにはファン向けの体験イベント1回あたり20名以上参加とか、企業向けの安全運転啓発プログラムにも応用してると。
へえ。
これはバーチャルとリアルの世界を、まあ、巧みにつないでる。で、若年層へのリーチを拡大したり、スポンサーに対する活動価値を可視化したり、そしてモータースポーツ文化そのものの普及にも貢献してる。非常に戦略的なアプローチだなと感じますね。
バーチャルとリアルの融合、それを体現してるわけですね。さて、ここまで本当に様々な側面を見てきました。これらすべてを踏まえて、毛利潮彦さんとマエストロ株式会社が提供しているその本質的な価値というのはどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、やっぱりモータースポーツとか自動車業界における深い現場レベルの理解、それから高級ブランドが持つ独特の世界観とか顧客心理への共感力、そして現代のビジネスに不可欠なデジタルマーケティングとか AI 技術の活用能力、この3つをですね、一人の人物と一つの組織が非常に高いレベルで融合させてる点、ここに最大の独自性と価値があると言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。スポンサーとかクライエントから見れば、ドライビングのその微妙なニュアンスから、ラグジュアリー市場の国線に触れるような戦略、そしてテクノロジーを駆使した具体的なプロモーションとか成果測定まで、これ全部を理解して一気通貫で実行できるパートナーだと、そういうことになりますね。
ええ、
これは確かに従来のマーケティング会社とかコンサルタントにはないユニークな強みと言えそうですね。
まさにそうだと思います。そしてこれって聞いてくださってる皆さんのご自身のキャリアとかビジネスにおいても何か示唆があるんじゃないかなと。
と言いますと？
一見関連性のないような分野の専門知識とかスキル、これを戦略的に組み合わせることで他の誰も真似できないような独自の価値を生み出せる可能性があるっていうことですね。
なるほど。異分野の掛け合わせですか。
ええ。F1 マシーンのオーナーへのパーソナルコーチングから数日で数十万再生されるような TikTok 動画の制作まで、あるいは新型車の評価テストドライブから AI を活用したウェブサイト戦略のコンサルティングまで、この活動範囲の広さっていうのは単に多彩だっていうことだけじゃなくて、異なるスキルセットが相互に価値を高め合う戦略的な組み合わせの結果なんじゃないかと考えられるわけです。
組み合わせによって1プラス1が2以上になっているということですね。
そういうことですね。
いやー、今回は毛利明彦さんとマエストロ株式会社に関する資料を本当に深く掘り下げてきましたね。レーシングドライバーからブランド戦略が、そしてテクノロジーを操るマーケターへと、資料に描かれていた21世紀型プロフェッショナルという姿が非常に具体的に見えてきた気がします。
ええ、本当に資料にはこれまでの豊富な実績と現在の多岐にわたる活動が詳細に記されていましたよね。ただ最後に一つちょっと未来に向けた問いというか考えてみたいことがあるんです。
ほう、何でしょう。
彼がソラのような最新の AI による動画生成に強い関心を持っていると同時に、ニュルブルグリンクのようなリアルな国際レースへの挑戦も目指している、このある意味デジタルとリアル両方の最先端を追求するベクトルが、もしグローバルな舞台で完全に融合したとき、一体どんな新しい種類のブランド体験とかパフォーマンスのブレイクスルーみたいなものが生まれる可能性があるんだろうかと。
新しい体験、ブレイクスルー。
5年後あるいは10年後のモータースポーツ AI X ラグジュアリーの世界っていうのは、もしかしたら今からは想像もつかないような姿になっているかもしれない。その可能性について少しこう思いを巡らせてみるのも面白いんじゃないでしょうか。